ニッポン放送ポッドキャストステーション。
明けましておめでとうございます。トータルテンボスです。
明けましておめでとうございます。
いや、今年最初の抜き差しはおめでたいことに、なんと1月1日元旦配信ということで、
はい、
皆さん今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、とは言いつつ収録しているのはね、余裕で年内、
はい、まだ、
M1 もやってない。
やってない。19日ですね。
12月10日。まだ M1 の結果知らない。
はい。
ね。そんな状況でお送りしているんだよってことは。
そう。まあね、1月1日元旦早々のね、こう、新年明けてからの配信で言う話としてあんまり良くないかもしれないですけど。
何ですか、いきなり。
ちょっとムカついたことはあったんで。
何ですか、たぎってますね。ね、新年早々。
相当ムカついてるよ。相当ムカついたよ。
相当ムカついたよじゃない。
もうマジで
聞こうか。
まあお前も一緒なんだけどね。
え？
いや、もうリスナーの人にちょっと愚痴らしてもらいたいと。ああ、ここにいるスタッフに。
どうした？
いや、
うん、
営業で久々の俺仕事で あんなムカついたことねえなっていう。久々っすよ、あの手の感じの腹立ちが。
まあね。
いや、もうマジでムカついて、今でもムカついてんのよ。もう信じられない感じですよ。まあ、ある大企業にね、行ったんですよ。うん、大企業のなんかクリスマス会みたいな感じで行って。で、まあ僕らが出番があって、その出番の前にね、その社長っていうバカがね、いたんですよ。もう大企業ですけど、バカです、あんな人の気持ちわかんない人間は。社長であれ。その方がね、まあちょっと品のいい方なんですよ、やっぱ。でもウィキペディアにも名前載ってるぐらいのね、結構有名なね、企業の社長さん
も。もちろんもちろん。
で、その人がね、来て、挨拶して、今日はありがとうございますと、ああ、どうも、よろしくお願いします、つって、ちょっと私先に登壇しますんで、みたいな感じで、ああ、じゃあお願いしますって言って、その方が登壇して、実は全社員の前で、まずね、開口一番、今日ゲストで来られてるトータルテンボスさんのことを私は知りませんでしたと。まあまあ、それは知ってるか知らないかもう本人ね、もう全然仕方ないことだし、別にいいと、で私はだからちょっと知らなかったから娘にね、このハウステンボスさんっていう芸人を知ってるかっていうのを聞いたら、娘がトータルテンボスでしょと指摘してきて、で知ってるよ、もう、何年か前にピークは過ぎた芸人だけどっていうふうに言われて、っていうエピソードトークを話して、でその後、まあ、ピークを過ぎてるかどうかっていうのは、ピークを過ぎてるかもしれないけど、我々は、ピークっていうのは何回も来ることです。我々、うちの会社はこのトータルテンボスさんを応援しますみたいな感じで締めたんですけど、いや、それでフォローになってるかい、ボケと。こっちとら、こっちからしたら。まず、なんでこんな呼ばれてね、やる前にそんな嫌な気持ちになんなきゃいけないか。トップから言われて、まず、ほんでどんなやつなんだこの会社はと、もうトップがそんななってね、配慮のできない何様のつもりだとお前、もうこっちも別に大した存在じゃないけど、このゲストでね来た人間に対してそんなやる前から嫌な思いさせることをなんで言うんだと、ほんでピークかどうかはお前とお前の娘の間だけで共有してりゃいいこと、なんで目の前でこんな俺が嫌な思いされて言われなきゃいけないのと、お前の社員の前で言われなきゃいけないんだ、でピークなんていうのはもう他人が決めることじゃねえんだよと、自分自身でまあ今ピークなのかどうかとか自分で判断すればいい話だし、で知ってるか知らないかで失礼なハウステンボスとかっていう、そんなバカなね、自分のミスを面白話としてユーモアとして話してるけど、ダダ滑りしてるし、ただ単に失礼で、もう嫌な気持ちになる話、そんな思いをすごい思ったんで、今ここでぶちまけさせていただいて、これにてもちょっと、ね、年内の腹立ったことをね、
まあ、これはだから本当に何だろう、笑っちゃいましたよ僕は。僕はだから
非常識さんでしょ。
いやいや、笑ってたんですよ僕は、その社長に、社長の話で。
なんで、
なんだろう、別になんでこんなことがなんないなっていうのはマジでなく。
ああ、すごいね。いや、もうそこはちょっとおかしいと思うよ。
うん、
もう本当、
まあまあまあ、
もうあの、
まあまあまあ、
どんな立場であれそんなこと言う権利はねえし、俺はもう大変腹立たしくて、その後降りてきて、 名刺とかをさ、
う
ん、渡して、
そうそうそう、
で、お前は、ああ、うん、で、なんかすいませんね、みたいなことを言っただろ。うん、なんか、ごめんなさいねみたいな、なんか
あの社長がねなんか言ってきたよ、
言ってたでしょ、うん、でお前はああいうスイスみたいな感じで、うんうん、俺そのお前にも腹立ったもん、うん、なんでお前こんな顔してんだってあんなこと言われて、
まあまあまあ、
それが大人だって言われた大人なんかもしれないけど、うんうん、プライドないんかいっていうのと、そこは俺もあの迎合しちゃいけないプライドだと思うんだよね。プライドがあるなしじゃなくて人としての尊厳を、うんうん、失わされて、俺なんかこれ家族とかもこっちもいるのに、なんでそんなことを言われなきゃいけないんだって、娘の話をしてたからさ、俺これ自分の娘が聞いたらこんなに悲しいことはないだろうっていうので、そこも加味してすっげえ嫌な気分になって、俺もう無視してて社長から。
そうだね、しっかり腹立ってたもんね。
でその後もうその後はまあ一応、ね、漫才はちゃんとやったけど、その後のしょうもね出し物とかどうのこうのもね、俺もう全然やる気ないし、もう神経オフって盛り上げる気もねえよ、そら
なかったね。
ほんでなんかその酔っ払った社員が前の方に笑って笑ってなんて言うけど、笑ってねえんだろうな、多分俺しかめっ面してたんだと思うけど、
まあそうだろうね、
まあ体調も悪かったっていうのもあるんだけど、まあ別にお前みたいな、お前のそのボスがこんなこと言う会社の盛り上げる気なんてもう一切ねえし、俺もう金だってもういらねえよというぐらいの気持ちになって、でそれでもブスッとはしてましたよ、それだってもう別にだっていやお金払ってんだからやれよって、ね、言うかもしんないけど、やる側にも、そのやっぱこんな嫌な気持ちにさせられて やるつもりもないし、で俺なんだったらもう途中で帰ろうかなと思ったもん。お金いらないんで申し訳ないですから、申し訳ないんでお金いらないですけど、もう俺もうこの会社のために盛り上げる気持ちも一切ありませんって、せっかくね若い社員さんたちがね、若手の子たちがこう飾り付けとかして盛り上げてね、
そうそう
頑張ろうと、クリスマスパーティーかなんかだったんですけど、すごい頑張ってね一生懸命やって何日か前からもねこう出し物とかも練習してやったんだろうなっていうのも見受けられるんですけど、トップのあんな態度でもう全部台無しになんなって、
だから結果まあお前みたいにね、そのこう、へそあの何傷ついたから、そういう意味じゃまあ失敗だよね、
失敗だよね、
傷つけてるからね、
もうだから、だからなんでお前はそうやって平然としてられるかっていうのも、そこは俺余裕じゃないと思うんだもん、人としての大きな心でいいじゃない、いいじゃないっていうことじゃなくて、まあ、
全然だってそんなこと言われてきてるしね、
言われてきてるけど、そこはもうあの
それで揺さぶられてこっちのパフォーマンス落ちる方が俺はちょっと違うかなって思ったからさ、
パフォーマンスは落ちてないじゃん漫談に関してはね、落として
まあまあそれでその向こうがなんだあいつ、笑顔ねえなみたいなのがもう嫌じゃん、
いやまあそこは俺そろそろの感じで、もうそりゃ、
まあ、まあ一応金もらってるからには
考え、ね、
もう全うしようっていうだけかな、
まあ、
一応もらうわけですしね結局ね、
結局ただまあ漫才だけだと思ってたけどね、俺はね漫才はしっかりやったけど、
いやあれはねでもまあたまにぶち当たるあれだよね、全然もうこの先もずっと付きまとうんじゃない、
あると思うよ
これは、
だけどだからといって俺はこれをね、俺がやったこの感情これ俺よくねえなとは思わないし、俺当然だと思うし、
結果雇われてる身だからね、
そうだけど、
吠えようが、
でも吠えるのは自由なわけじゃん、
まあまあまあそう
だ、ね、俺だけで別にこれでじゃあ二度とあいつらは呼ばないってなっても俺はいいよ、
まあまあそれはあれだよね、自分が計算したあれがちょっと誤ってたんじゃないかなとは俺は判断したんだよね。
そうそう、ただ単に滑っただけなの。
そうそうそう、受けを狙ってるわけだから。
受けを狙って滑ったっていうだけで。
まあそれがあんまハマってなかったよね。で最初のハウステンボスでもっとドーン来ると思ったんじゃないかなって俺は思ったよね。
でもあそこの社員の方ってやっぱ優秀な人、若い子も多いから失礼ってなったと思うんだよね。あれで。
そんなことねえけどなっていうさ。
あ知らないんだ社長みたいなね。社長、
まあ、ピークはもちろんね、旬ではない。
旬ではないっていうのは分かるよ。
けど、全然社長そんな言うこと、あ、ないっすよ、みたいな空気は、やっぱあったから、その、娘さんのそういう話ももっと受けると思って社長さん言ったんだろうけど、正直、 まあ、薄ら笑いでは終わってたよね。
うん、俺、あそこの社員だったはずって思う。
だから、結局、孫子の社長だからさ。
恥かいてるよね。
うん。ちゃんと怒ってたもんね。
ちゃんと怒る。
びっくりしたんだよ、俺。うん、怒ってるよ、と思って。え今からネタやるのに、怒ってるよ、すごい。
いや、もう目上で、何にも勝ち目ないっすよ、そら。目上だし、年も我々より全然上で、学歴、収入、社会的地位、すべてにおいて俺負けてるけど、でもそんな奴に対して、あんな自分がもう尊厳を失うぐらいの嫌なこと言われて、あ、大丈夫です、大丈夫ですって、へいこらしてる生き方だけはごめんだなと思って。俺はもう、ムカついたよ、それは。正直感情。で、俺なんだったら、もう、言おうかなと思ってたもん。どういうつもりですか、僕これからやるのに、こんなこと言われて喜ぶ人間いると思います、うん、どういうつもりで言ってんですか、謝罪してくださいって俺言おうと思ってたもん。ぐらい、まあ、熱があったからちょっともういいやと思ったけど。でも、もう本当に呼び出して、後々ちょっとどういうことですかって言いたかった。
まあまあ、でも
そんぐらいの。
それぐらい怒ってたなら、それが言ってもよかったんじゃない、うん、じゃあ。
いや、もう本当に。俺言いたかった、本当。ただ、そんなことよりももう、もう帰りたかったの、すぐ。
まあ、結果はね、言ってないし。
言ってないけど。
お金ももらってるし。迎合だよ。
いや、じゃあ俺返そうか。
いや、そうすると本物じゃない？
全然いい
よ。もらってんだったら別に。
いや、でも会社に入るわけでしょ？
会社に入るね、もちろん。
う
ん、
で俺はじゃあ別に受け取らないっていうのを向こうに意思表示してもいいのかね。
いや、それはいいんじゃない？そんなに切れてさ、いや、俺はもうそこまでプライド、あれないんで。
俺はいらないね、じゃあ本当にお金。
って言ったら本物じゃない？
あ、
かっこいいね、藤田君ってなんじゃない、
うん、じゃあ、俺言うわ。もう受け取りたくもないもん。
まあ結果もらうと、もらってないかいってはなるわな。
でも、もらうからにはっていうのも違うと思うよ。俺、お前のそういう考え方も、違うとも思うんだよね。わかんない。まあ、
正解とも。別にさ、お前
人それぞれ。
人それぞれだから。
人それぞれだから、
ね。否定はしてないから。
お前もじゃあ別に否定はしないけど、俺はね。ただ、俺は、お前の考え方には、納得はできないけどね。もらって
まあまあまあ、そこはね。
だから逆に、
価値観が違うだけだ。
逆になんでムカつかないのかなって。
いや、だってそれはだってもう俺たちそういう立場だからね。何言われたってそこはもう別に。そりゃそうでしょ。
まあ、そうか、
もちろん。
何言われても？
だって俺たちがだって雇われてんだから。
じゃあもうさ、例えばだよ、おつまんねえ芸人、おい金やるからやれっつって、100万やる、100万ぐらいでいいだろお前ら、面白くねえけど金やれ、何でもやんだろ、100万やるからネタやれ、って言ってもいい、ったらやるっていうこと。
いや、だからそれでもらうんだったらやるだろうし、
でそれをもらう人、
いや、そこは分かんない、そんな。
もらってやるのかどうか。
なんでここでやらなきゃいけないんですかっていう状態、仕事としてはね、成立しないわけだからさ。急に降って湧いた。
いや、いいです、いいです。僕、そんなことを言われてまでも僕はやりたくないで、いらないですから。で、なるかどうかってことでね。
そうだね。
俺はそうなるっていうことなんだよ。
そうだね。だから、もらわないっていうことと代償にやらないっていうことだから。
だからやってしまったんだよね、もう。
そうそうそう。
俺はネタをね。
そうよ。
だから
仕事として受け入れたんだからっていうことなんだよ。
だからあの場でもう帰らなきゃいけなかった
。いや、帰らなきゃいけないっていうことはないのよ。ないけど、お前の中でもうここでやったら俺もうプライドが違うわと。なって一本筋を通すなら、お帰ります、お金入れません。は、まあ、一歩筋は通ってたかな。
まあね、ただそうすると会社に迷惑かかって
る
かと思うんだよな。
そうだよ。もちろんそういうのもあるじゃん。いろんな人が、こういう話を通して、で、俺たちだけじゃない、ヤギさん、サバンナヤギさん、ジョイマンが東京会場でやっててっていうのがあって、すごい空気にはなる。
なる。
そんなことしたらね。
先輩後輩に迷惑もかかる。社員にも迷惑かかる。
いろんなしがらみで、やっぱりそこは、もう、我慢だってなるってことが あれじゃねっていう、
だから、
う
ん、我慢してやったよね、うん、やってしまったのか、ね、もう突っ返すわけにいかねえのか、やらなきゃよかったのか、
いやいや突き返したらよかったのかじゃないのよ、別にいいよ、それで やるのやるで、
うん、迎合したっていうふうになるのが嫌なの、いや
別にだからその時に腹が立ったの話ではここで別に成立するのは別にそれでいいわけじゃん、
うん、うん、いやムカついたもんなもう結局何なんだろうねこのムカつきは、あの
いやーまあでもな、
あの、自分の無力さにも腹立ってんのかな
自分たちの、ね、まあ、そのレベルだからね、
そうだよね、
俺たちなんてマジ
で、いや、まあ、マジでそうなんだけど、
そのレベルなんだから、
そうなんだけど、なん、うん、人として何も成し得てねえなっていうことなん
だ何も成し得てなかったらそこにも呼ばれてないから、
まあね、何かは成し得て、いや、なんか後々聞いたらその担当の方がね、うん、すごく好きだったらしいのよね、
そうよ、
うん、でその子の
ためにだからその人は謝ってくれたじゃん、
そうそう、
すいません、なんか気分悪くしちゃって、うん、って
でも来年からその社長の挨拶もなくなるっつってね、
いつだよ
そんな失礼なこと言うい
やいや俺はだからそんなことをしなくていいですよとは言ったけどね、
いやいや俺はもう当然だろうと思ってあんなバカ恥ずかしいと思えっつって、
うん、
俺がだって呼んだ立場だったらマジで恥ずかしいもん、社長に、社長頼むからあんなこと言うのはやめてくださいよ、こっちの立場もなくなる、恥ずかしいと思ってくださいよって言える社会じゃない
と、でも本当にそういう人がいてくれてよかったじゃないですか、うん、俺たちね、さぞちょっと気分を害してしまったでしょう、すいませんでしたって言ってくれるさ人がいる中でこう救われるわけじゃん、
うん、でそいつは気づ、それがあのバカが気づいてるかどうかだよね、お前こんな風に思われてんだぞバカっていう
社長のことかな、
社長、うん、あのバカバカだろあれもう完全にえれえかもしんねえけど社会的には絶対俺は許さねえからね、
その誰かを傷つけるからには絶対にドカーン来ないとね、
そうそう、だそういうこともあの
ドカーン来てなかったのがね、
そういうセンスもないくせに、うん、あの受けを狙っちゃうことっていうのがもうバカの愚の骨頂なのよ勉強しかやってきてねえからさ、わかんねえんだろうな、周りもつまんねえやつ、
新年早々たぎりましたね
バカだよあいつ、
年末のたぎりですけどね、
うん、
まだ僕たちは新年になってないんで、それがたまたま放送が、
まああとこの
元旦なんですよ、
元旦ですね
皆さんが今日からさ、
でこれ
心機一転さ気持ちを切り替えてっていう時にもうズブズブの去年の、
そうい
やいやいやね、ということですね、さあということでそろそろ行ってみましょう、オールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2、トータルテンボス大村智博です。
めちゃ健介です。
早速メールを紹介しましょう。こちら45歳ペンネーム二重ドラゴンさん、去年の秋頃から抜き差しシーズン2を聞き始め、ありがとうございます、はい、最近ようやく最新回に追いつき、ついにはおじさんずの大阪公演にも行ってきました。
お、ありがとう、
ありがとうございます。お笑いライブというものは今回が初めてでしたが、とても面白く、うん、たくさん笑いました。実は公演前にすぐ近くの映画館で北野武監督の首を見てから会場の NGK に行ったんですが、うん、映画でめちゃくちゃ食らった直後のお笑いライブだったので食い合わせの問題でしょうか、ライブが終わったといろんな感情が入り混じった興奮状態になってしまい近くの風俗コスプレヘルス秘書の品格へ直行してしまいました。いやいや
知らないなそれは。
俺たちのねライブとその武監督の首を見ると食い合わせの問題がそこに行きたくなるんだ、秘書の品格へ。
首を食らったっていうのは、
いやそのめちゃくちゃ食らう映画じゃないですか、その心をね
落ちるっていう、
落ちるというか、あまあ感情が、
あ
そんな中また笑って、
うん、
なんだこれ、
浮き沈みがね、
うん、なんかなんだこの感情ってなって興奮状態になっちゃったんだって。
うん、見たいな首
ね、
見た
見てないですまだ。
あ、
うん、さあペンネーム山品さん、トータルテンボス全国漫才ツアー、2023おじさんずの大阪公演にお笑い好きの彼女と行ってきました、
はい、
ありがとうございます。 漫才、いたずら動画はどれも秀逸でしたが、何よりお二人のイケオジ具合に圧倒されました、
うん、
公演後彼女の家に帰り、私は先にシャワーを浴び、寝る準備をしながらその日の余韻に浸っていると、突如部屋のインターホンが鳴りました。映ってたのは若い男性、時刻は深夜の1時、
うん、
別の部屋の住人の友達か誰かが間違ってインターホンを鳴らしたのか、うん、と考えていると、再びインターホンが鳴り、私は頭が真っ白になりました、
うん、
その時シャワーを浴びているはずの浴室からは何も音がせず、脱衣所の扉を開けると彼女がうつくまりうつむいてました。
へえ、
その姿を見て私、僕はようやく、ああ別の男がいたんだ、
やってんな
と理解しました。え、そこからドラマのような修羅場になり、
うん、
部屋にその男をあげ、うん、彼女と3人で話し、腹渡煮えくり返る思いでしたが、なんとか冷静に落ち着いて話すように努力しました。どうやら3ヶ月ほど前からネットで知り合い、男女の関係になっていたようでした。
は
あ、浮気相手を家に来させないように連絡はできたはずでしたが、彼女曰く、あえて来させて修羅場になれば正直に全て話せると思ったとのことでした。
気が気じゃなかっただろうな、おい、ライブ中。
その日で彼女とは別れすることにしました。付き合っていた期間は4年、結婚も考えていた相手だったので悲しみは大きいですが、抜き差しや寿司ボーイズを日々の楽しみにして少しずつでも前を向いて生きていきます。なんじゃこりゃ、
マジか、
ヤマヒン、
すごいな。
え、あえて、
何その彼女のサイコパスなし、
なんで会えたの彼女は。
本田雄介じゃねえんだから会えんなよ、おい。
いや、まあそれね、そのキングね、
キングね。
発
想がちょっとサイコパスだよね。
でもさ、何その、彼女がうずくまりうつむいてたんでしょ、
だからもう来たってなったんじゃん。
この感じからしたら来ちゃったの感じじゃんね、やっちゃったの、やべえこの後どうすんだ私っていう状況だよね、このうつくまりうつむいてる。
いやだけど、うん、もうあの覚悟はして分かってたんだけど、でも来たら、あ来た、あ怖い怖い怖いっていう、ちょっと一回座ろうみたいなことなんだと。
意味わかんねえ、意味わかんねえって。えー、いやいや、
あの、これさ、心理テストでさ、サイコパスの心理テストあるじゃん。
あるある。
子供が、
葬式系のやつね。
葬式系のやつ。あると全く同じ行動なんだけど、これ。この子、むっちゃサイコだと思うんだよ。結局、あの、その、何？あれをそのままにして、二人が鉢合わせて修羅場になれば、正直に全部話せるって、究極の自分本位なわけよ。あの、周り二人のこと何にも考えてないのね。自分が自分の欲求を満たしたいがために2人をぶつけてるわけなんだよね。だからこんな究極な自分本位な人間って相当なサイコパスでないとありえない発想だと思うから、これを鉢合わせしないようにするのが普通の人なのよ。
それが普通で、
うん、
うーん、いやー、結局その向こうの男はどうなったんだろうね。この山品はね、もちろん別れるになって
、いや山品ね、これ正解だったと思うよ、別れて。
いや、す
げー、4年で付き合って別れて、こんなサイコパスな女性だったっていうのが最後、まあね、気づいて、
長いよ、4年は長いけど、
うん、もしかしたら結婚しててサイコパスのまんま行ったらもっと大変な大事件が起きてたかもしれないし、
これ分かったからね。いやいやいや、
この年もしかしたらこの女性、
なんでそれが俺たちのツアーの後にそんなことになってんのよ。もう書き消されてるやん、
何か
余韻が
かもしんない。
俺たちのさ、なんかこうライブ終わりのこの余韻が全部書き消されてさ、悲しい日になったよ、山平にとって。
すごいけどね、事件。
いやいや、ということで、
大事件、
この抜き差しではね、今年もコーナー以外のメール待ってます。番組のメールアドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、初石柏インター、魚介だし、中華そば、麺屋味熊のサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。 ボスの抜き差しならないと。それでは今年最初の抜き差しはこのコーナーからお送りしていきましょう。
合わせましょう。
さあリスナーと電話をつないであるお題を出してもらい、我々トータルテンボスと同じ答えにぴったり合わせられたら番組ステッカーをサイン入りでプレゼントというのがこのコーナーでございます。ただ電話で登場してくれただけで番組スポンサー株式会社ウルトラチャンスさんからご提供してもらったスペシャルプレゼントはもらえるという、すごいコーナーとなっております。今回も早速リスナーと電話がつながっております。もしもし。もしもし。
あ、もしもし。
この声はサカちゃん。
いや、お前知らねえだろ、サカちゃんの声。
はじめまして、サカちゃん。
はじめまして。
なんでも、サカちゃんは本来出るつもりはなかったけど。
いやいや、妻がですね、はい、メールさせていただいて。
妻のニョロちゃんですね。
あ、そうですね。
ニョロちゃんが、本当は応募してたと。
メールさせてもらって応募してたらしいんですよ。全然知らなかったんですけど、それでちょっと昨日夕方電話が、仕事中電話が来て、日本放送から電話があったって言って、何のことか全然分かんなかったんですけど、でも仕事で、出れないからって言って断っちゃったって言ったら、なんで俺に言わないのよって言ってすぐ折り返したみたいで、
なるほど。ニョロちゃんは仕事なんだったから出れないから断ったんだけど、サカちゃんは俺が出るよと。
そうですそうです。
もう一回電話してみろと。
スケジュール合わせるよと。
なるほどなるほど。
なるほど。そう、急遽代打で。
代打で。
旦那が出演してくれたという運びですね。
そうです、
ね。妻が出られない分。
は
い、
まあだって平日の14時ですよ。
確かに。サカちゃん、よく都合合わせられましたね。
急遽仕事を無理やり調整しまして、
ね、ありがとうございます。
午後から事務仕事に変えました。
あ、わざわざこれのために。
あ、そうです。
ニョロちゃんはお仕事してるんですか？
そうですね、今仕事中で。
ニョロちゃんもじゃあお二人で仕事してるんだ。
普段ね、俺たちこのラジオ結構夜だけど、今日ちょっとイレギュラーで昼間だから、
はい、
だからニョロちゃんもね、また出れる時に出てくださいと伝えておいてください。
助かりました。
夫婦で抜き差しを聞いてくれてるってことですか？
そうですね。
嬉しいですね、それってどっちからがきっかけとかあるんですか？
僕がずっと寿司ボーイズさんを、はい、YouTube をずっと見てて、うんうん、
はい、
で付き合い始めた時に一緒に見るようになって、
うんうん、
まあ、妻がドハマりして。
うわ、
じゃあ最初サカちゃんがきっかけだったと。
そうですね。
でサカちゃんは別にこう合わせましょうに応募なんかしたことないのに、自分がきっかけでハマって奥さんが先に応募してたんだ。
そうですね。あと、いろんなのを一人でいっぱい聞いてるみたいですね。僕は SNS やらないので何も分かんないんですけど、いろいろ寿司ボーイズメンバーの方にコメントしたりとかしてるみたいですね。
へえ、
ニョロちゃんすごいね。
積極的なんですね。
ありがたいですよ。でもそのきっかけはサカちゃんなわけだから。
うん。
あ、そう。
ね、
何歳ぐらいなんですか、サカちゃんは？
今42ですね。
ああ、我々と結構近い世代だ。じゃあ
同じ40代ってことだよね、
う
ん、
そうだね。
ニョロちゃんは何歳ですか？
10個下です、
ね、あら、
32歳。42歳。
じゃあもう畑中とね、
さくらちゃん、
さくらちゃんの感じぐらいの年齢差かな。
あれ10歳差なの？
10歳差。
ああ、なるほどね。
畑中もだって同じぐらいでしょ、38とかでだっけ。
そのぐらいだったかな、畑中は。え、どういう慣れ初めですか？
ほら、マッチングアプリでやって
る。マッチングアプリね。
今風で、
今風だ。
ほんで結婚したんだ。
そうですね、1年くらいお付き合いして。
おお、マッチング。
それが何年前ですか、結婚したのが？
実は入籍がですね、今年の8月で。
おら、
あら、
ほやほやだ。
じゃあ出会ったのが去年ぐらい。
去年の夏だ。
去年の夏ですね。
で1年の交際経て、今年、また今年とか去年の夏になるのか。
もうまあまあ今放送は1月1日だからね、うん、
ってことですからね、
うん、
はい。
そうなんだ。どういうところに惚れたんですか？
はい、そうですね、うん、まあ可愛い、
可愛らしいところに。
可愛らしい、可愛らしい、
ね、いいっすね。
そう、マッチングアプリっていうのはやったことがないんですけど、うん、こう地域的に近い地域っていうことですか？
もうどこでも、僕らがやったのはどこでも
エリアはこう絞れるのかな。
絞れますね。
だから近くで探したいよって言ったら もうほんと近くに絞るしとか。
そうですね。あんま関係ないと思ったら。設定してるんで勝手に、うん、おすすめの人みたいなのが毎日送られてきたりしますけど。
じゃあ、サカちゃんとニューロちゃんは比較的じゃあ近い地域だったってことですか？
そうですね、住んでる場所が。
ああ、なるほど。
なるほどね。
そりゃそうだもんな。
ちょっとこう話してて、サカちゃんのこう似てる人ってのを教えてくださいよ。
あ、自分ですか？
なんかこう、うん、自分でね、何々似てますっていうのもこっぱずかしいでしょうから、人から言われて一番嬉しかった人でいいですよ。
うん、僕あんま詳しくないです。野球の、城島選手。
似ててもいいよ。まあまあ、
イケメンですけどね。
イケメンだけどね。
あの城島選手はイケメンですよ。
アタック西本みたいなね感じ。
いや、悪く言うとね、
うん、アタック西本もイケメンですから、
ね、もともとイケメンですからね、はい、今ただの角刈りおじさんですけど、はい、あ、ちょっと凛々しい九州男児顔ですね。じゃあね。
あ、ありがとうございます。
ねえ、
はい、ありがとうございます。
いいじゃないですか。ニョロちゃんは
今の城島ですか、昔の城島ですかね。
あんまりちょっと区別つかないですけど、僕は今の
白髪で後ろ言ってるんで、
はい、釣りが好きだね。
今も昔もで、そのサイドを刈り上げて髪結んでるカットをやってたことがあったんで、その時はもう
分かんない。髪型も含めて
城島だった。城島っすね。髪
寄せに行ってましたね。
髪結衣はね、
いいじゃないですか。ニョロちゃんはどうですか。
ニョロちゃんは、そうですね、ちょっと名前が出てこないんですけど、ある女優さんに笑顔が似てるんですよね。貫地谷しおりさん。
ああ、
誰ですか。
貫地谷しおりさんね。
わ、わかんねえわ。
知ってます。
あ、綺麗な方じゃないですか。
何に出てたかな。
ね、バイプレイヤー的な。
そうだね。
うん、
なんか見てたドラマに出てたな。
ね、あれに出てたと思うよ。
手に出て
た。テセウスの。
あ、テセウスね。
テセウスに出てました、
ね。テセウス出てたね。
綺麗な方じゃないですか。
はいはい。
いやー、そんなね、サカちゃんニョロちゃん夫妻が来てくれましたけれども、まあ、ね、はい、やっぱり熱々ですか。新婚ほやほやだから。
そうですね。
やっぱ深みってますか。
そうですね。
あ、いつ最近深みりました。
なんで聞くんだよ。
詳細の情報ですか。3日ほど前ですかね。
3日ほど前。ほやってますね。
ありがとうございます。
やっぱニョロちゃんはニョロちゃんになりましたか。
そうですね、ニョロニョロですね。
下手くそ。うまくねえな。
逆立っちゃんになっちゃいましたか。
いや、下手くそ。
坂ちゃんは
下手くそだな。
ガチガチに、
ガチガチにね、ガチガチになっちゃいました。
いいですね。ねえ、新婚、そうじゃなきゃね。
ね
え、我々のなんかライブみたいなのは夫婦で来てくれたりするんですかね。
あ、今年地元の、はい、静岡県なんですけど、
静岡公園来てくれたんですか。
静岡の沼津ですね。あのラクーンで。
沼津の方にもう川切りライブに来てくれたんだ。
川切りにもう行きました。
あ、じゃあ沼津の方が近いの。
あの地元は御殿場です。
あ、御殿場なの。
なんだ、はい、坂ちゃん御殿場。
めちゃめちゃ地元じゃないのよ。
地元ですね。
もう知り合い
みたいな。御殿場の42歳あたりだっているな。
うちの妹がだって俺の4年下だから被ってるでしょ。妹と学年
さらに下ってことか。
さらに下1、3ぐらい。
いや、いると思う、いると思う。
いるよね。
どっか知り合いいる。どっかにはいるわ。
46個下。
御殿場で働いてるんだ。
そうですね、今はそうですね。
何してんの今は。
ちょっと聞き慣れないかもしれないけど、アーボリストっていう仕事。
はいはい、アーボリストね。
知らねえだろ。初めて聞いたよ。
何アーボリストって、かっこいいね。
何アーボリストって。
アーボリストっていうのは、大きな木。
アーボル人でしょ、だから要は。
そう、アーボル、全くそうですね。
大きな木。
アーバーっていうのが、でかい木っていう意味なんですけど、まあ、大きな木専門の植木屋さん。
うわ、
かっけえ。
高所作業車とか、はい、そういうのが入らないところに、ロープで登ってって、仕事をする。
でかい木を植える人なんだ。
えっ、ー、と、 ケアするですね、剪定したり、
剪定したりとか。はい。ちょっと別荘でやってほしいな。
我々でっかい木ありますよ。
そう、あの寿司ネームを今発注してるんですけど、
今一生懸命僕書いてますわ。
そう、
色紙に
多分ね送られてくると思うよ時期。
あ、本当ですか。
1月ぐらいをめどに送るとマネージャー言ってました。
俺ちょっと待った、それ寿司ネームつけたな。木でしょ。
木です。
じゃあ楽しみにしといた方がいいね。あ、それをクラファンしてくれたんだ。
そうですね、まあ、ぜひあの寿司ボーイズのメンバーの方にもあのフリークライミングっていう技術なんですけど、その技術を使って、まあ、主に子供たち向けにイベント開催とか。
あのツリーイングってやつ？
ツリーイングもちょっと、まあ、同じですね。あの
ハーネスみたいので登ってくやつでしょ。
そうですね。
おお、それやってんだ。
そのイベント開催とかも並行してやったりとか。
教えてんだ子供たちに。
そうですね。
あれ意外とね、力なんかいたりしますもんね、変に。
あ、慣れないとちょっと。
ね、なんかコツとかもあります
ね。子供でもどんどん登っていくんで。
なるほど。そんな地元に近かったとは。
そうなんです。
いいじゃないですか。
高校は小山高校卒業です。
あ、じゃあ藤田の後輩じゃん。
じゃん。
先輩。
もろ後輩で。川上とかの時代ぐらいか。
川上？
今市長、あ、市議会議員やってる。
知ってる？
川上さん。うん、
てる川上の下か、下ぐらいかな。
川上さん、うちの実家に看板貼ってます。
あ、そうなの。で、川上の後輩ぐらい、はい、じゃあ。
そう、そうですね。あの、3個下か、2個下かだって。
川上の前お会いしました。3つ下なんで。
あ、じゃあ、だいぶ下だね。
3つ下、あ、もうちょい下か。もっと下だね。
そうなんだ。中学は？
こちらが御殿場幼稚園、御殿場小学校、御殿場中学校
なんです。ああ、なるほど。湯沢の、ね、
二枚橋ね。
親戚がいるわ。
二枚橋だ。
もっと忠実屋の方でしょ。
あの辺ですよね。
忠実屋のちょっと大山寄りの方です。
あ、中央大山寄りか。
で、金時屋とかあっちの方か。
金時屋はお世話になってます。
あれ、小山校の先輩の家なんだけどね。そうそう。
いや、地元トークにね、ちょっと。そうかそうか。じゃあニョロちゃんもその御殿場。
ニョロちゃんは沼津ですね。
ああ、沼津と御殿場なんだ。
沼津に出身は鳥取なんですけど。
鳥取から沼津、鳥取から沼津住んでる人って初じゃない？
いや、初なのかどうか分からない。俺は聞いたことはない、
鳥取から沼津
初だとは思わないけど、うん、んなこの子ね、
結構希少だよね。だって鳥取からあんま出ないもんね、まず。
鳥取から出ないのは分からない。
あんま出ないし、鳥取県からね。
いっぱい出まくるから過疎化がしちゃうんだろ。
そっからまた沼津っていうのは一番レアだよね。大体浜松でしょ、鳥取から来るとしたら、
ね。そうとは限らねえよ。じゃあちょっと合わせましょうか。
じゃあお題を。
ええー。
うん。
分かりました。
うん、
ちょっと妻に相談したんですけど、
はいはい、
ちょっと怒られるかなと思ったんですけど、はい、それいいじゃんって言われたやつがあって、
はい、
好きな女性の部位、
なるほど、
部位ね。
これはもうだっていろんなとこある中いいの？これで逆に合う？
まあどっち、まあ2つに大きく絞られるかなと思うんです
け
どね。2
つに、
まあ、いやいっぱいあるよ。
上か下かみたいな。
上か下かで行く人だ。そんな単刀直入に行く人なんだ。
まあ、女性の部位でしょ。
一般的にこう言えるレベルの部位で行った方が合わせやすいんじゃない？
そうですね。一般的に上か下か、どっち、
あくまでも上か下かのあの2つで行くんだ。
あの2つが合わせやすいんじゃないかなと思って、ね、
あの2つで行く？
そうですね。が、まあ、子供でも単語知ってて。
いや、それは知ってるだろうけどさ、
そこじゃねえんだけどな。
なんかいわゆるこう好きな女性の部位って言った時に答える部位はあるけどさ、そういうとこでいいのかな。
そうですね、
それだと合わないよね多分ね。
そうだと思うよ。その上か下かとか言ってるシャカちゃんとは多分交わないよ。
女性の好きな部位っていうやつでしょ。
大丈夫、
かなりマニアックな、
うん、
マニアックですかね。
マニアックではないとは思うんだけど、
まあベタで、
ね、ベタで
ベタであるけど、だけどその性的なことではないでしょ。
性的なことですかね。
まあ、性的なことではなくもないんだけど、
なくもないんだけど、まあ、フェロモン的な部分でしょ。
ええー、そうですね。何フェチみたいな。
そうそう、フェチの感じの方が強いかな。
お前が言ってるん
でしょ。で良い。
はい。
オーケー。フジちゃんもいける。
俺はもうフェチというか、うん、俺はもう
良い。
良いよ。
じゃあ行きましょうか。せーの、
二
の
上。
おっぱい。
本当にずっと言ってた。もう、坂下はもう、もうそれしかなかったんだな。
おっぱい言いたかった。
ずっと。
おっぱいを言いたかっただけだと思う。
ずっとそうだったんだな。
子供を知ってるって。おっぱいを言いたかっただけだと思う。
そうじゃないよって言ってんのに。
うん。一応、まあ、俺はおっぱいに合わせて。大村は違うよって言ってね。大村が言ってんのは鎖骨とかさ。二の上とかうなじとかね、そういうことでしょ。フェロモン的なね。
そうそう、
おっぱいは別にフェロモン的じゃないもんね。
担当職人すぎるもんおだからそうじゃなくていいのって言ってんのに、うん、大丈夫です大丈夫です。おっぱい、いや
外れる
かい
外れるよね。
おっぱいかいだよ。
外れるべくして外れて、
おもろいな。おっぱい好きな選定者面白いね。
ニョロちゃんおっぱい大きいの。
いや、そう、ちょっとやってきます、うん、怒られるそうなんで。
そうだね、まあ、プライベートなことだからね、ほぼ今答えは分かっちゃったけどね。、まあ、うん、
でもニョロちゃんがいいじゃんそれって言ったんでしょ。
そうですね、怒られるかなと思ったんですけど、それいけないよって、だって抜き差しだよって言ってました。
ああ、いいねいいね、分かってんねん、ニョ
ロちゃん分かってる分かってる、やっぱさすがですよ、うん、いい夫婦だ。
鳥取から沼津来てるだけあるね。
あるある。うん、ということで
ちょっと3人お願いしたいんですけど、
どうでした？
あの、結婚したばっかなんで、
うん、
ぜひあの藤田先輩に、
うん、
おめでとうって言っていただきたいんですよね。
そうだね、小山高校のな、先輩から直々に言ってほしいってよ。いやいやい
や、そんなこと言ったら何人後輩いることになるんだよ。
言ってあげりゃいいじゃ
ねえか。言わねえよ、なんで言わなきゃいけないんだよ。何万人いるってことなんだよ。
言ってやれってオズワルド伊藤。
なんで俺が言わなきゃいけないんだ。おかしいだろお前、バカじゃねえよ。ゲボが出ちゃうよ、ゲボ吐いちゃうよ、そんなんの言いたくねえよ。バカじゃねえのお前。
言ってあげたっていいじゃねえかよ粗品。粗品
分かってるわ。言わんよ、言うかい。
言ってあげてくれよノブ。
なんで、なんて言わな、わし意図ないね、意図ないんじゃこれは。ほんまに勘弁してくれろ。
言ってやってくださいフジモンさん。
なんで言わなあかんねん。おめでとう。
いや、
危ね
え、危ねえじゃないです。
危ねえ、
危ねえ、
危ねえ
じゃない、
危ねえ、
危ねえじゃないです。
耐えた、
完全に、完全に耐えてない、
ね、
耐えてないですよ。
逃げ切ったな。
伊藤は良かったですよ。まず伊藤良かったでしょ。
今入っちゃうよ、う
ん、伊藤良かったですね、
うんうん、
そう、シナもまあまあ
シナはね
受けてたね。
もうちょっとなんかワードあったけどね。
ノブからちょっと。
ノブはちょっと、
ね。ノブ自問地獄でしたね。
ノブやってよ。お前ノブできるもん。
できるか。
やってみてよ。ノ
ブ。癖がすごい。
すごいやばいね。鬼やばいね。鬼やばい。やっぱ。
やばいね。
うん。おめでとう。
よかったですね。
ね。
ありがとうございます。
おめでとうございます。ということで、スポンサーさんからはね。何かしらもらえますから、
はい、
楽しみにしておいてください、
はい、
ということで以上合わせましょうでした。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。どうも銀シャリの橋本です。
うなぎです。
オールナイトニッポンポッドキャスト銀シャリのおとぎ話、これどんな番組なんでしょうか。
我々が思ったことを喋る通常会やゲストを招いて世の不条理について討論したり、マニアックお笑いクイズで盛り上がる回もあるいい番組です。
日本放送のポッドキャストステーションで配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けしました。
さあエンディングでございます。 さあ抜き差しではリスナーが送ってきてくれた自作の曲を月替わりでエンディングテーマにしてますけれども、年が変わって1月に入りましたんで新しい曲になりました。メールから読んでいきましょう。東京都内でマーケティングやウェブ制作などを手掛けるユナイティングの代表をやっております富田と申します。
すごい。
抜き差しならないとは TBC 時代のシーズン1から拝聴しており、足掛け5年ほどのリスナーです。番組関連イベントへの参加もしたことがない東方ですが、番組エンディングテーマを募集しているという話を聞き、いてもたってもいられず応募いたしました。抜き差しならないとシーズン2の新エンディングテーマにぜひ弊社がプロデュースした寿司ポリスオンというユニットの寿司ダンスを使っていただけないでしょうか。これからもお体をご自愛の上、一日でも長く抜き差しを続けて番組リスナーとして楽しませていただけますと幸いです。応援してます。
洒落た曲ですね。
富田さん、ユナイティングの代表、
うん、
そして寿司ポリスオンというユニットの寿司ダンス、
うん、
お届けしております。我々寿司ボーイズですから、
ね、
ゆかりはありますね。
ね、
さあということで今年もエンディングテーマをはじめ抜き差しリスナーからのメールを待っております。今回お送りしたコーナー以外にも情けねえ不倫の話、とんでも理論、当たり会、抜き差し世論調査のテーマなどへのメール送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また番組のエンディングテーマはジャスラックに登録されていないオリジナル音源に限ります。すべての受付メールアドレスはこちら。
はい、 tt@allnightnippon.com、 tt@allnightnippon.com です。
さあなお番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、
さよなら。